大阪府立阿比木野病院の辻口先生、お願いいたします。
私の担当は結核であります。早速スライドをお願いします。結核はいわゆる細胞感染症と位置づけられています。それはどういうことかと申しますと、過去1910年から現在に至る世界の計画の推移を示した図でありますが、ここで第2次の世界大戦が終わります。この後、経済的なあるいは社会的な環境の改善に伴って順調にこう減ってきたわけでありますが、ちょうど80年頃、この頃から各国におきまして、この減り具合が緩やかになっているというわけです。アメリカにおきましてはこのようにかえって増加の傾向も一時期なんですけど来ております。このオランダ、フランス、アメリカ、この辺りにおきましては、移民の影響が非常に大きいわけでありまして、この3国におきましては現在の結核の患者さんの3分の1以上が移民によるものであります。その他いろんな国別の事情がありまして、日本でも最近は少しこれがなだらかになってきたという傾向があります。スライド次お願いします。で、現在の世界の結核の人口あたりの率を示したのがこのスタイルでありまして、総数で申しますと世界的には現在約800万人の新しい発生があります。で、300万人の方たちが死亡するという単一の病原体による最大の感染症であります。その多くはこの東南アジアの5カ国あるいはこのサハラ砂漠から南のアフリカ地域なんです。で、世界的に見ますと HIV 感染は約 8%、 年間約60数万人が HIV 感染をしていると考えられております。スライド次お願いします。で、日本であります。去年の7月に厚生省が緊急事態宣言を出しておりますけれども、現在日本におきましては年間約4万3000人、1日にいたしますと120人の方たちが日本のどこかで新しく発病しておりますし、年間で申しますと約3000人の方たちが亡くなっておるという、このような感染症であります。スライド1をリンクします。で、我が国のいくつかの日本の結核の特徴を申し上げますと、これは府県別に挙げた図でありまして、細かくて、分かりにくい、スライドであるんですけれども、見ていただきたいのはこれとこれでありまして、これが大阪府であります。これが大阪市であります。こちら見なくてもすぐ分かるようになっています。で、これは北から南へこう都道府県別に挙げたスライドがありまして、結核におきましては西高東低の形をパターンを取っておりますし、大阪のこの年間の罹患率、人口10万人あたり64人といいますのは長野県の約4倍なんです。また大阪市だけ見ますと10万人あたり104人でありまして、103人でありまして、これはネパールの104人と肩を並べる数字であります。なぜこの大阪にこのように結核が多いか、戦後ずっと見ますと 毎年そのトップレベルに大阪がランクされておるわけです。その大阪の結核の特徴は、一つは感染性の肺菌している患者さんが多い、またその症状が出てからですね、その受診するまでが長い、あるいは一旦受診しても診断がつくまでが長いというような特徴を持っています。なぜこの大阪にこれだけ結果が多い、いろいろ理由付けはされて 心分けがありますが、それはさておりまして、次のスライドをお願いします。でもう一つ、次の2番目の特徴は何か。日本の結核の特徴はお年寄りの結核が多いということであります。でこの赤はこれ総数でありますが、このように見ていただきますように、全体の 55% の結核の患者さんは60歳以上であります。結核も感染症であります。誰かから感染を受けるわけなんですが、普段お家でおってですね、あまり出歩かないようなこのお年寄りに、なぜ日本ではこの結核の患者さんが多いかということであります。スライド次の様子です。それはその結核という病気を理解していただいたら分かるわけでありまして、今日感染したから明日から発病するというような感染症ではないわけでありまして、一旦感染を起こしましてもですね、そのまま引き続き発病してもらう、子どもさんの結核に多いわけです。続流結核とか、あるいは髄膜炎です、ね、これは生前 5% です。あとの 95% はどうなるかと申しますと、健康な状態でスベルクリン反応は陽性化いたしますけれども、この感染した菌は冬眠状態、分裂、おそらく分裂もしなくて体のどっかに残っとるわけです。生きた、おそらく生きて残っとるわけです。それが例えば糖尿病になったと、あるいは年がいったと、体の抵抗力が、免疫力が落ちてきた時に、ここでその残っておった菌が暴れ出してくると、でここで発病してもらう、これは内因性再燃と呼んでる、これは生年 5%。 そしてここから新しい若者のところへこう感染していくわけです。普通の 90% の人まあ私もそうですけれども、普通は転移症、結核菌も死ぬわけでして、結核菌の方からいきますと、この宿主が死にそうになる、ここで残っておると一緒に火葬されるになるということで、ここで暴れ出して新しいとか宿主を求めて感染をしていくんではないかと、まあ、考えられる。してスライド次お願いします。次のスライド。そういうことで、それでは現代の日本人でどれだけその冬眠状態の結核菌を持っておるだろうというのがこの政策なんです。例えば終戦直後の1950年代ですね、生まれてから1年間の間に100人のうち3人が本間物の結核菌を受けてるわけですね。ところが現在ではですね、生まれてから20歳、20年経っても、せいぜい 2% もういかないわけです。ところが、50歳、60歳の人はどうかと申しますと、このように非常に効率に菌を持っておる。ですから、この人たちがおる限りというと、声があるんですけれども、この発病する危険性があるんですね。でですから、まあ、日本から結核を完全になくそうと考えますと、これ、お年寄り、まあ、私も含めてですけども、自然に、お亡くなりになるのを待つしかしょうがない寿命、自身はどんどん伸びていくわけです。その間に、だからこの年寄りの結核がこの若者のところへ感染しなかったら今ですね、菌の方から申しますと、新しい宿主に乗り移る、しかもその宿主を健康な状態で保ちながら何十年とこうおるということですね。非常にその種の保存という面から、いきますと効率のいいその感染を してるわけですね。去年でしたが、レーダーバークは結核菌はサクセスフルパラサイト、賢い菌だというようなことで褒めております。褒めるというと語弊があるんですけれども、ですからその菌側からいきますと、非常に効率のいいその生活を、自然史をナチュラルヒストリーを持っているんじゃないかと考えられるんですね。スライド次お願いします。でもう一つは、このお年寄りからですね、若者の他の人に感染が、いわゆる結核集団感染という形で呼ばれているんです。まあ、最近その世間がきれいになったからこういうやつが 目立ってきたわけなんですね。終戦直後になるんですと、日本人のところが集団感染だったわけです。特にこの高校生、この辺りですね、増えておりますけれども、最近ではこの事業所、この辺りも増えてきております。特にこの病院内の感染、これが院内感染として問題になってきておるわけなんですが、スライド次お願いします。この高齢者のこういう感染性の患者が増えている。しかもその患者さんはこんなも計画ではないと。あるいは医者の方も単に血が混じっているんだったら肺なんではないでしょうということで気管支をしたらこういうことになるわけですね。ですからこういうものが重なってですね、その院内感染というのが増えてきたんではないかと考えられるわけです。スライド次お願いします。もう一つの問題は、今までのご講演でも出ておりました、その耐性菌であります。特に結核の場合は、ただい耐性菌です。結核で日本で使える薬、今そのは10代と4であります。そのうち、よく聞くアイナーとかリハンピシンですね。この2代に耐性の場合、これではプラスが耐性という意味であります。で、これをただい耐性と呼びます。これはただい耐性の患者さんのおそらく院内感染が疑われたという事例でありまして、これは国内のある施設で数年前にの事例でありますが、これが患者さんですね。これが医療従事者です。このように見ていただきますと、その患者性のパターンが非常によく一致いたします。スライド次お願いします。まあ、これだけではたまたまこのようになったんではないと考えられるわけですね。たまたまこの結核の施設ではですね、そこのただい耐性菌の菌株を保存しております。そこでこのフィンガープリントで調べたんですね。これがその医療従事者のパターン、そういたしますと、ここにこう丸をつけています。これややこしいですけれども、よく見ますとこれとこれとが、まあ、一致したというわけでありまして、ただこれだけでもだけではこれが院内感染かどうかわからないですね。結核は感染したしてから何年も経ってから普通は発病するわけですね。これだけでは何とも言えないわけですよ。このような一つの事例としてお示しいたします。スライド次お願いします。で、まあ、そういうことで、結核の対策ということになりますけれども、これは WHO が推奨しております DOTS という戦略であります。 Directly Observed Treatment Short Course、 直接監視か短期看護療法というものでですね、この DOTS を用いて結核をストップしようというわけです。これはどういうことかと申しますと、結核という病気はあまり病識の少ない病気であります。熱があまりそう出るもんでもありませんし、ですから薬をきっちり飲ます必要があるわけですね。それがいい薬ですから、2週間ぐらいしますと患者は勝手にやめます。そういうことにならないようにですね、結核におけます短期療法を言いますのは6ヶ月を意味します。ですから毎日あるいは週に何回か患者さんを来させてですね、例えば保健所に来させて薬を目の前で飲むのを見届けてからですね、そのご褒美として例えばニューヨーク市ではですね、その外食のクーポンをあげると、あるいは1週間続けてきた場合には地下鉄のカードをあげると、そのようなご褒美をあげることによって、そのうまく患者さんを治療しようというわけです。スライド次お願いします。ところがまだ世界では 10% しかこのドッツというものが普及しておりません。これは WHO が考えております将来の結核戦略なんですけれども、ドッツ、これと新しい薬、新しいワクチン、このあたりはかなり楽観的だと思うんですけれども、こうやりますとこれが1990年、これいつかはここまで来るだろうということになっております。スライド次お願いします。そこで日本でもこういうドッツを考えたわけです。これは厚生省が今年公衆衛生審議会の中で出してこられたわけなんですが、特にこの都市部の対策を強化し、 都市部の患者さんに言いますのは、薬の中断の患者が多いわけですね。そこでこの都市型の日本版のですね、21世紀型のドッツ戦略というものを立てたわけでして、とにかくその日本は大体その療養所並みに入院して治療することが多いわけですから、入院中からこのドッツをやりましょう、で退院してもドッツを続けましょうと。そのためにはやはりその地域のですね、保健所の役割というのも非常に重要だということを言っています。それともう一つは、先ほどからお話ししております高齢者の対策、この人たちが金は持っています、金は持っていますけれども、それを外に出さないと病発病させなかったらいいわけですね。ですからそういうことで、例えばアイナーのヒドラの予防的な内服を やってですね、でこの子からの感染を防ごうというような戦略であります。スライド次お願いします。それをまとめますと、こういうことですね。発見された患者を確実に治療する、治せる患者は徹底的に治しましょう。患者からの感染の拡大、潜在する患者を早期発見する、特に今年度はこの1番ですね、これを目標にして、どっちならいろんな戦略を立ててきております。スライドを次お願いします。で、特にこの院内感染、病院内、病院といいますのは、その非常なその結核の感染源が大きいところですから、ですから去年からこのようなマニュアルを作っております。スライド次お願いします。で、そこでは例えばトリアージと、この辺りが速やかな診断、この辺りが重要ではない、とにかく外来へ来られた患者さんを水際で防止しようというんですね。ですから例えば私の病院でやっておりますのは、咳が長引く咳は赤信号というのが国の去年の計画の標語ですけれども、ですから怪しいと思う人はですね、診察して入れる前にそのレントゲンを取り、しかもすぐに痰の検査をする、1時間もあれば飛沫の成績が出るわけですが、できるだけその拡大を防ごうという、あるいはこのような空調の設備もやるというですね。ですから日本の結核の場合には、一つはアルミサッシが普及しだした頃から結核が減るのが落ち出したというような人もあります。ですからとにかくこの部屋を陰圧にしていると、このようなですね、特に多大体制結核対策でいたしましたですね、国の方は去年から全国に拠点病院を作るようになっています。例えば大阪では国領の近畿地方病院、あるいは富山病院、それと私どもの羽曳の病院ですが、人病棟、きれいないい病棟を作ってですね、このような設備を、アメニティのいいその病室作りをしようというようなことが去年から行われております。スライド次お願いします。これです、そういうことですね。そういう多大体制の病棟ではどういうことをやるかと申しますと、もちろんその患者さんを入院していただくわけですが、どうしても長期にわたります、雨に入力する、それとともに新しいその結核の新薬の治験をやりましょう、あるいは外科手術の適用をどんどん増やしていきましょう、あるいは宿主側からその結核対策をやるのではありませんかということですね。例えば今のところ結核の防御免疫の一番いいサロゲートマーカーは何かということは分かっておりません。普通マツベルクリ反応陽性だったら免疫がついておるだろうとされておりますけれども、実際にこれは私の全く新しい新採用の看護師さんですね、大体ツベルクリ反応は陽性です、ほとんどは BCG 陽性です。その人たちは確かにツベルクリ反応、これみんな陽性ですけれども、このインターフェロンギャンマ、このサイトカインが一つのいいマーカーになるんではないということで調べたんですね。でインビトロでこれやりますと、結核菌の抗原で刺激いたしますと、このように出てきます。結核病棟に勤めているのは、これはほとんど看護師さんです。この辺りはもう少々叩いても発病しないような、看護師さんなんですが、非常に強いインターフェロンギャンマ強いと、こういうことで、実際の ただ痛い性の結核なんです。この人たちはどうしてもその免疫抵抗力が落ちてる方が多いわけです。そういう方たちに例えばインターフェロンや吸入療法をやるということで今そういう計画を立てておるようなことを行っています。スライド次お願いします。それとやはりこれは結核も感染症でありますから、ワクチンが一番いいその結核を結核菌をエリミネートする一番いい方法でありますけれども、今までは BCG が優秀であります。ところがいろんな結核菌体に対抗原としたですねワクチンが用いられております。ところが今のところ動物実験では BCG に勝るワクチンはあるんです。これは去年出てきたペーパーでありますが DLA ワクチン、これはどういうことかと申しますと、結核菌体の HSP ヒートショックプロテインの60万に対する DNA をですね、直接打つことによって、これはセラピーとして使えるというわけですね。別に感染防御ではその菌は持っとるけれどもそこからの発病防止性と、これはもちろんマウスの実験であるんです。ですから世界の人口の3分の1は結核菌に感染を持っている。ですからこの人たちを発病させなかったら一番いいわけですね。この辺りが一番重要ではないと思います。ところが結核という病気は防御免疫なんですね。それが行き過ぎますとそれが空洞を作ったり結節を作ったり遅延型反応に進んでまいります。いわゆるコッホのジレンマという言葉があります。コッホはツベルクリンこそいいワクチンになるだろうとモルモットに打ったわけです。かえって病状を悪くして、そのようなこの国保のジレンマをいかに乗り切るかということがこの結核ワクチンの戦略の上で大切ではないかと思います。スライド最後のスライド、これは直接関係ありませんけれども、これは過去50年間の間ですね、我が国の結核はこのように減ってまいりました。とともにアレルギー性鼻炎、湿疹、喘息というのがこのように出てきたと思いますね。この間に別にそのアレルギー遺伝子が変異を起こしたわけではないわけなんですね。これはこのような感染症、結核を含む感染症によって免疫で言いますと、こちらは TH1 であります。こちらは TH2 であります。この TH1 による TH1 の反応がだんだん小さくなったという、この TH2 の抑制が取れてきて、これが増えてきたのです。考えられるんですね。実際に全息の患者さんが結核を発病いたしますと IgE が低くなるというような成績もあります。ですから結核のワクチンを考えるときに、一つは結核を良くするような防御するようなワクチンとともに、もう一つは何かこのようなアレルギー疾患を抑えるような体の免疫を TH1 ドミナントにできるようなワクチンがもらえていると考えています。私の病院は結核、呼吸器とアレルギーとこの TH1 と TH2 の2つを持っております。吐き気の絵行きますと湿疹の患者、喘息の患者が良くなると言ってくれます。私のは正しい、ちゃんとその結核の院内感染対策をちゃんとやっています。以上です。ありがとう
ございます。どうもありがとうございました。時間も大量してきておりますので、1名の方だけですね、ご質問をいただきたいと思いますけど、どなたかございませんでしょうか。非常に深刻な問題と思うんですけど、どなたかなりませんでしょうか。じゃあどうもありがとうございました。